平成29年8月、広報紀の川第142号。発行は紀の川市市長公室広報校長課。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。暑さ厳しい中、皆さん、お帰りなくお過ごしでしょうか。外はもちろん、部屋の中にいても水分は十分とって、熱中症などにかからないように、この夏を乗り切りましょう。では、今月の主な内容をご紹介します。フルーツ王国紀の川市、その1、桃。桃が届けるおいしい夏。暮らしに役立つ情報ワイド。紀の川市民祭り。公民館へ移行フェア。今月の表紙は酸いも甘いも紀の川市。丹精込めて育てた桃をお嫁に出す時が来ました。桃の品種は花嫁です。桃を大切に愛おしそうに木から外している農家の方の写真が載っています。桃のお話。フルーツ王国紀の川市、桃。こんなにかわいい桃を見たらみんな笑顔になるでしょう。甘い香りに誘われて思わず頬ずりしてしまいそう。チクチク産毛にご用心。一口食べれば幸せいっぱい。桃が届けるおいしい夏。桃は古くは弥生時代に中国から伝わり、縁起物として重宝されてきました。その後品種改良を重ね、明治初期頃から日本の風土や気候に合ったみずみずしく香り高い桃が栽培されるようになりました。和歌山県の桃の生産量は全国4位で、県内の生産量では紀の川市が1位で全体の 75% を占めています。紀の川市産の桃は紀の川流域の水はけの良い砂地と温暖な気候の下で、桃農家が1年を通して一つ一つ丹精を込めて育てた上品な色、甘さ、豊かな香りが特徴です。6月中旬から8月初旬にかけて収穫された桃は全国各地に出荷されていきます。今年の夏も天候に恵まれ、太陽の光をいっぱいに浴びた甘くておいしい桃がたくさん実りました。おいしい桃ができるまで。春、桃山町の桃源郷を中心に市内の桃畑では鮮やかなピンク色の花が咲き誇り、多くの花見客でにぎわいます。一方、桃農家はこの時期、出来、摘果という作業に追われます。たくさんの花を咲かせるために膨らんだつぼみですが、このまま全部放っておくと栄養の取り合いで果実が膨らみません。そこで高品質で形の良い果実に育てるため、実がなりにくい枝の先や根元などにあるつぼみを間引き、残したつぼみに十分な栄養が行き渡るようこの摘来作業を行います。つぼみが膨らみ桃畑が色づく頃、花を摘んでいく作業を摘果と言います。空を向いて咲く花を摘み、地面に向かって咲いた花を残します。5月頃になると緑色の実が膨らみ、摘来や摘果ではわからなかった実の良し悪しが見えてきます。それらの実を選別し摘んでいく作業が摘果です。摘む果実の果と書きます。摘果の後、残った実に袋をかけていきます。 病虫害から身を守ることと品質を良くするため身に袋をかけるのです。種類によっては一重の 袋であったり二重の袋であったり白色や茶色など身に合わせた袋を使います。二重の袋は途中で外側の袋を外す除袋という作業が必要です。収穫の少し前には木の下にシルバーと呼ばれる銀色の反射シートを敷いていきます。太陽の光を反射させて実を赤く色づかせます。いよいよ収穫の時期になりました。手塩にかけて育てた桃たちをお嫁に出すような気持ちで丁寧に収穫していきます。収穫された桃は選果場に運ばれ、色や形などで選果され、市場などを経て全国各地に出荷されていきます。一つの桃ができるまでに一年を通していろいろな作業があり、たくさんの手間がかかっています。こうしてようやく皆さんにおいしい桃をお届けすることができるのです。桃が届けるおいしい夏。桃は天候に左右されやすく、栽培するのが難しいとされるとてもデリケートなフルーツ。桃農家が手間を惜しまずたっぷりの愛情をかけ、その品質と味を守りながら作っています。毎年夏になると桃を求めて直売所に来る車で紀の川市の風物詩桃渋滞が起こります。直売所には県外からのお客さんも多く、週末には長蛇の列になることも。上等用や食べ頃の桃がたくさん入った茶箱などが所狭しと並べられますが、あっという間に売り切れてしまいます。一年のうちたった数ヶ月だけ訪れる桃いっぱいの夏。来年の夏がもう待ち遠しい。次に桃の品種と特性をご紹介します。早生品種の収穫が始まる6月中旬から奥手品種が収穫できる8月のお盆頃まで8種類以上の品種が栽培されています。6月17日から収穫されるのは花嫁、小ぶりで極早生の品種です。6月18日からは桃山白鳳、果実の大きさはおよそ 220g、 早生の品種です。6月24日からは白川白鳳、果実の大きさはおよそ 230g、 早生の主力品種です。7月8日からは白鳳、果実の大きさはおよそ 270g、 紀の川桃の主力品種です。7月21日からは清水白桃、果実の大きさはおよそ 300g、 他の桃と違い白い果実が特徴です。7月29日からは川中島白桃、果実の大きさはおよそ 330g、 奥手の品種です。以上、桃の品種と特性でした。続いて桃トピックスです。航空会社ピーチアビエーションとタイアップで関空に到着したお客さんに桃をプレゼントしました。サプライズのイベントにお客さんはびっくりした様子でしたが、嬉しいやいい香りなど笑顔で受け取ってくれました。また大阪中央卸売市場では初競りのトップセールスを行い、味も糖度も良い美味しい桃の仕上がりを PR しました。長木市小学校で桃農家と県職員による桃の出前授業を行われました。 桃ができるまでの話や苦労話などを聞き、児童からは一本の木からどれぐらいの桃が取れますかなどたくさんの質問がありました。クイズや桃の試食などもあり、桃を丸かじりしたり、桃 100% ジュースを飲んだりと、桃づくしの授業を楽しみました。地域の産直市場を盛り上げようと、和歌山大学の学生とフルーツツーリズムが桃のかき氷を販売しました。猛暑の中、1年生の西村亮太さんと川内咲乃さんも丁寧にかき氷を作っていました。水を一滴も使わずに作った桃ソースは、サラサラの氷にとろりと絡み、旬の甘さと香りがぎゅっと詰まった優しい味わいでした。続いて健康のコーナーです。緊急時の医療機関のご案内です。24時間受け付けています。和歌山県救急医療情報センター、電話 073-426-1199、 長消防組合電話 61-1791、 火事や救急時は119、和歌山広域消防司令センターです。休日に受診できる医療機関は、長休日休館診療所、電話 77-6410、 日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時まで受け付けています。夜間の子ども医療電話相談、子どもが急病になり朝まで様子を見ても大丈夫なのか判断に迷ったときは、電話#8000、または073-431-8000です。平日は午前7時から11時まで、土曜日曜祝日は午前9時から午後11時まで受け付けています。夜間休日に受診できる小児科、子ども救急医療ネットワーク、電話 073-425-8181、 平日夜間は午後8時から翌日の6時まで、土曜日曜祝日の夜間は午後7時から翌日の朝6時まで、休日昼間は午前10時から正午までと、午後1時から5時まで受け付けています。電話するときには住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を伝えてください。以上、緊急時の医療機関のご案内でした。続いて8月9月の集団検診の日程です。申し込み者には検診実施日のおよそ1ヶ月前に受診票を送付します。日程が合わず受診できなかった人は、お住まいの地区に関係なく受診できます。集団検診を希望する人でまだ申し込みをしていない人は、健康推進課へもお申し込みください。ところ桃山保健福祉センター時、8月21日月曜から23日水曜まで、受付時間は午前8時30分から10時30分まで、8月24日木曜午前8時30分から10時30分までと、午後1時から2時までです。8月25日金曜は午前8時30分から10時30分までです。岸川障害学習センター、9月5日火曜、受付時間は1時から午後1時から2時までです。9月6日水曜、7日木曜、12日火曜、14日木曜は午前8時30分から10時30分までと、午後1時から2時までです。9月8日金曜、13日水曜、15日金曜は午前8時30分から10時30分までです。検診内容はいずれも、午前は特定検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、肝炎ウイルス検診、午後は 肺がん、大腸がん、乳がん検診となっています。対象など詳しくは健康推進課 77-2511 へお問い合わせください。続いて休日歯科当番です。診療時間は午前10時から午後4時まで。8月6日日曜は水崎歯科院、電話 62-9898。 11日金曜は谷口歯科院、75-4467。 13日日曜は和美歯科クリニック、 69-0118。 20日日曜はオリーブ歯科、電話 73-6369。 27日日曜は中前歯科院、電話 63-1771。 9月3日日曜は中西歯科院、電話 78-2233 です。マダニからの感染症に注意です。和歌山県では春以降、マダニによる日本紅斑熱患者が増加する傾向にありますので注意してください。マダニ、家庭内に生息するダニと種類が異なり、硬い外皮に覆われた大型ダニ、吸血前で3ミリから4ミリ、主に森林や草地などで生息し、市街地周辺でも見られます。日本紅斑熱、潜伏期間は2日から8日。頭痛、発熱、倦怠感を伴って発症。早期に適切な抗菌薬を投与することが重要です。治療が遅れると死亡することもあります。予防法は、草むら、やぶでの作業時やハイキングなどの活動時は、長袖、長ズボン、足を覆う靴などを着用し、肌を露出しない。脱いだ上着やタオルは不用意に地面や草の上に置かない。野外活動後は入浴し、マダニに噛まれていないか確認する。マダニに噛まれたら強くくっつき、数日にわたって吸血するので、無理に取らずに病院で処置してもらう。噛まれた後に発通熱するなどの症状があれば病院を受診する。以上、マダニについてでした。健康コラム、あなたの体のことを考えてみませんか。アルコールと上手に付き合いましょう。暑い日が続く中、お酒が進む季節でもあります。お酒は適量であれば血管を広げて血液の流れを良くする作用や、善玉コレステロール、HDL コレステロールを増やす作用、動脈硬化の予防にも役立つと言われています。しかし、過度の飲酒は様々な生活習慣病の原因となります。その代表がアルコール性肝障害です。過度の飲酒を長年続けていると、アルコール性肝炎が起こり、さらに肝硬変や肝がんへと進行することがあります。また、多量の飲酒は中性脂肪の増加や高血圧、糖尿病、膵炎、狭心症や心筋梗塞などの心疾患、脳出血や脳梗塞などの脳血管疾患などの原因にもなり、飲み過ぎは万病のもととなります。生活習慣病予防のために適量を守る。適量とされる1日の飲酒量の目安は、ビール中瓶1本 500ml、 日本酒1合 180ml、 焼酎 0.5 合90ml と言われています。お酒が弱い人はこの基準よりも少なめを適量と考えましょう。特に肝機能、血圧、脂質などの検診結果が基準よりも高い場合は、 意識して量を減らしたり、休肝日を設けるなど工夫しましょう。肝臓の働きを助ける食べ物。お酒を飲んでいるときは、アルコールによってビタミンやミネラルが失われやすいので、おひたしや和え物などの野菜、わかめなどの海藻類、肝臓がアルコールを分解するときに使われるタンパク質を含む冷ややっこや枝豆などの豆類を使ったものを選ぶようにしましょう。ただし、豆類とビールの組み合わせは尿酸値を高めるので注意が必要です。アルコールと上手に付き合い、元気に夏を過ごしましょう。この件についてのお問い合わせは、健康推進課 77-2511 です。以上、健康のコーナーでした。続いて、福祉のコーナーです。臨時福祉給付金の申請について。臨時福祉給付金経済対策分は、9月21日木曜までに申請してください。支給対象者は、28年1月1日現在、紀の川市の住民基本台帳に登録されている人で、28年度分の市民税均等割が課税されていない人、課税されている人に扶養されている場合や生活保護を受給している場合は対象外です。支給対象と思われる人には3月下旬に申請書を送付しています。この件についてのお問い合わせは社会福祉課、電話 77-2511 です。手話方針養成講座基礎編夜の部を開催します。対象は手話方針養成講座入門編を修了した人です。期間は9月13日水曜から30年3月7日水曜の全24回です。受付期間は8月14日月曜から25日金曜です。お申し込みお問い合わせは生涯福祉課、電話 77-2511 です。福祉のコーナーでした。読み原でした。
医療介護高額医療費の自己負担額が変わります。8月から70歳以上の人の高額療養費の自己負担限度額が変わります。70歳以上の低所得者の人、70歳未満の人の自己負担限度額に変更はありません。問い合わせは国保年金課、電話 77-2511 本庁1階です。長病院市民健康フェスティバル時、8月19日土曜日午前10時から午後3時ところ公立長病院、市民公開講座、家庭血圧測ってみましょう。午前10時から講師循環器内科課長前田和久氏、メタボ劇場丸抜クイズ午後1時30分から講師長メタボ対策劇団、問い合わせ公立長病院医師課、電話 77-2019。 集い場日向ぼっこ時、8月10日木曜日午後1時30分から3時30分ところ小川ふるさとセンター2階会議室、内容フラワーアレンジメント、材料費700円、先着25人。時8月24日木曜日午後1時30分から3時30分ところ中岸コミュニティセンター1階研修室、内容折り紙。問い合わせ高齢介護課介護予防係、電話 77-2511 本庁2階です。 介護予防教室、65歳以上の人を対象に運動機能、機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。生き生き元気塾、時8月9日水曜日午後1時から3時、ところ長保健福祉センター2階多目的ホール、テーマ閉じこもり予防レクレーション、問い合わせ永住園居宅介護支援センター、電話 75-6888。 高齢介護が介護予防係、電話 77-2511。 はつらつクラブ、時8月17日午後1時から3時、ところ本庁5階501会議室、テーマ試してみよう自分の物忘れ度、問い合わせ快楽園、電話 77-1881。 高齢介護課介護予防係、電話 77-2511 です。ピンシャン元気教室、和歌山シニアエクササイズに基づいたトレーニング、ストレッチ、ステップ台、椅子を使用した運動、体力測定などを実施します。週1回の教室でのトレーニングに加え、自宅でもトレーニングを行います。時9月26日火曜日から12月12日火曜日の毎週火曜日全12回、午後1時30分から3時30分、受付は1時からです。ところは桃山会館です。申し込み問い合わせは高齢介護課介護予防係まで、電話 77-2511 です。続いて、暮らしに役立つ情報ワイド、楽しく学ぶプチ体験前半、公民館へイコラフェア、希望する人は各地区公民館へ申し込みください。五川地区公民館、体整え体操、時9月16日土曜日午後2時から4時、お菓子作り体験教室、時10月21日土曜日午後1時から4時。問い合わせは五川地区公民館、電話 73-3312 です。桃山地区公民館、ペーパークラフト教室、時8月25日金曜日午後1時30分から3時。ダンス教室、時9月1日金曜日午後7時から8時30分。折り紙教室、時10月29日日曜日午前10時から11時30分。問い合わせは桃山地区公民館、電話 66-2288 です。長地区公民館、押し花体験教室、時10月4日水曜日午後1時30分から3時30分。スマートフォン入門、時10月12日木曜午後2時から3時30分。お菓子作り体験教室、時10月21日土曜日午後1時から4時。問い合わせは長地区公民館、電話 75-2221。 岸川地区公民館、サンプルを作ろう夏のかき氷、 時8月20日日曜日午後1時30分から3時美容と健康のインド式ヨガ体験時10月8日日曜日午前10時から11時問い合わせ岸川地区公民館64-2273以上公民館へイコラフェアでした。月足を紀の川夢花火紀の川市民祭り時は8月20日日曜日16時30分から会場は内田若者広場です。プログラム17時から紀北農芸高等学校和太鼓部17時30分からセレモニー東和幸、松浦博樹、黄昏シャンテウィズもうちょっと頑張ろうず19時30分からアンダーグラフ20時30分から三連発の打ち上げ花火21時終了となっております。以上市民祭りでした。暮らしの情報案内紀の川市スポーツ賞の推薦受付現在各スポーツ団体などから紀の川市スポーツ賞の推薦を受け付けています。表彰者は選考委員会の審議を経て決定します。表彰式は10月8日日曜日開催の市スポーツフェスティバルで行う予定です。問い合わせ障害スポーツ課電話 77-2511 本庁4階です。農業振興地域制度今後おおむね10年以上農地として農業場の利用を確保し農業の振興を図っていこうとする土地の区域を農業振興地域農用地区域として指定しています。問い合わせ農業林業振興課電話 77-2511 本庁4階です。地域ぐるみの有害獣被害対策補助金イノシシなどの野生鳥獣から農作物の被害を防ぐために複数の農家で共同して防護柵などを設置する場合市代表予算の範囲内で補助します。詳しくは問い合わせください。問い合わせ農業林業振興課電話 77-2511 紀の川プレミアム商品券抽選結果多くの皆さんから予約申し込みがあり発行口数8000口を超過しましたので厳正な抽選を行いました。申し込み件数3651件、括弧16179口、当選件数1752件、キャンセル待ち1899件。問い合わせ紀の川市商工会電話 74-3000 です。防災行政無線システム更新工事28年から31年度にかけて防災行政無線の更新工事を実施します。問い合わせ消防防災課電話 77-2511 本庁3階です。猫を飼っている人へ猫の飼い方には飼い主のモラルやマナーが問われます。餌だけ与え ったりするような無責任な飼い方は、みだりに繁殖させて猫を不幸にしてしまいますので、他人へ迷惑をかけないよう責任を持って飼育ください。問い合わせ環境衛生課、電話 77-2511 本庁2階です。農業者年金に加入しませんか？自分が納めた分と運用収入を将来就寝で受給することができる積み立て型の公的年金です。条件を満たせばどなたでも加入できます。詳しくは問い合わせください。問い合わせ農業委員会事務局、電話 77-2511 本庁4階です。表彰おめでとうございます。高齢者叙勲、教育功労、瑞宝総功章、北山隆、全国民生委員児童委員連合会会長表彰、永年勤読、藤永博夢、坂東花子、中道務、坂口博子、今田明美、松田光平、田村幸子、食生活改善推進員名誉会員賞、吉田恵子。以上、おめでとうございました。農地パトロールを実施、有給農地の実態把握や違反転用の防止のため、8月から10月に農地パトロールを実施します。調査の際には農業委員や推進委員が農地へ入ることがありますので、協力ください。問い合わせ農業委員会事務局、電話 77-2511、 礼金、固定資産税、家屋、土地、調査に協力を、新築、増築、滅失した住宅や物置などの建物調査と合わせて土地の現況調査をしています。問い合わせ、市民デイ課、電話 77-2511 本庁1階。あなたの住まいを使わせてください。U ターンや I ターンなどにより市内への移住を促進するため、賃貸や売買ができる利活用可能な空き家を募集しています。情報を提供いただいた空き家は和歌山空き家バンクホームページに掲載し、移住を希望する人に広くお知らせします。ぜひこの機会に空き家の利活用を検討ください。申し込み問い合わせ企画調整課、電話 77-2511 本庁3階。読みは畑中でした。
粗大ごみの出し方。粗大ごみとは、日常生活に伴って不要となった耐久消費財、家庭で長い時間使用するものなどで、市指定ごみ袋に入らない大型のごみを言います。次の2通りの出し方があります。1、個別回収を申し込む。自宅まで伺います。受付時間、平日の午前9時から午後5時。収集対象は、家庭の日常生活に伴って生じた粗大ごみ、事業活動に伴って生じた粗大ごみは対象外です。申し込み、品目、個数、回収日を電話で予約し、粗大ごみ処理券を購入する。1枚300円です。 1回の予約につき10枚分まで収集が可能。粗大ごみの種類によって処理券1枚で収集できる個数が異なります。祝日を除く平日の午前9時から午後4時の間に回収に伺います。時間指定はできません。処理券は廃棄物対策課または各支所で事前購入するか、当日の回収訪問時に自宅で購入してください。 2. ゴミ処理施設に直接自己搬入する。搬入受付は月曜日から土曜日の午前9時から午後4時、日曜日、年始1月1日から3日を除きます。搬入場所は木の実クリーンセンター。搬入する際の注意事項、可燃ごみや資源ごみなどあらかじめ分別しておいてください。方法はゴミの出し方ルールとマナーを参照してください。可燃・資源ごみの処理料金は10キログラムあたり50円です。市指定ごみ袋に入れて搬入した場合でも処理料金は発生しますので、市指定ごみ袋に入るごみは普段の収集に出してください。市で収集できないごみがあります。家電リサイクル法の対象品目や爆発性、引火性、有毒性などを伴う処理困難物、事業活動に伴って生じた廃油や廃プラスチック類などの産業廃棄物、市の収集車で運搬できないものなどは収集していません。粗大ごみを出す前に、その粗大ごみは修理して使えませんか、他の用途に利用できませんか、誰かに譲れませんか。問い合わせ廃棄物対策課、電話77-2511、本庁2階。ゴミの持ち込みに関する問い合わせ、木の海広域施設組合、電話66-1813、土日祝日を除きます。株式会社木の海エコクリーン、電話66-2951、日曜を除きます。韓国ソギッポ市の中学生と交流しませんか。お互いの市を訪問し、ホームステイなどを通じて他国の文化や習慣を体験します。申し込み問い合わせは企画調整課、電話77-2511です。紀の川市身体障害者連盟の会員募集、市内在住の身体障害者手帳を持つ人の会で現在約600人の会員がいます。バリアフリー社会の実現や障害についての理解を深めるための啓発活動や研修会のほか、交流を深めるためのスポーツ大会などを行っています。会員となって一緒に活動しませんか。年会費500円、入会は随時受付中です。申し込み問い合わせは障害福祉課、電話77-2511、本庁2階です。続いて暮らしの情報、清州自在行列の参加者募集、10月29日日曜日に開催する 清州祭りの時代行列の主役清州嘉永をはじめ総勢40人の参加者を募集します。本格的な衣装を着付け参加しませんか。対象は満15歳以上、中学生は不可です。市内外在住は問いません。申し込み期限は8月18日金曜日です。申し込み問い合わせは清州祭り実行委員会事務局電話 77-2511 本庁4階商工観光課内です。梨狩り竹あかり作り体験、時9月16日土曜日午後1時現地集合、午後5時解散予定、雨天決行です。ところ理科園、奈良県五条市東安田町 217-11。 申し込み問い合わせは企画調整課電話 77-2511、 ファクシミリ 77-4910 まで。平成29年度紀の川市市民講座、時8月27日日曜日午後1時30分から、受付は午後1時からです。ところ近畿大学生物理工学部3号館アリーナ、定員は570人、先着順です。申し込み問い合わせは近畿大学生物理工学部公開講座係電話 77-3888、 ファクシミリは 77-6336 です。歴史体験教室、土面と古代アクセサリー作り、時8月19日土曜日午後1時から4時、ところ歴史民族資料館、対象は小学3年生から6年生です。申し込み問い合わせは生涯学習課電話 77-2511 本庁4階です。 A 面が終わりました。 B 面へお掛け替えください。A 面が終わりました。B 面へお掛け替えください。